村内雑貨店。さあ、今週も始まりました村内雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
下平さん、
はい。
雑貨店には厳しい季節がやってまいりました。
厳しい季節？
寒くないですか？
寒いですよ。
雑貨店の我々の部屋にはもちろん別々にね、はい、別々の部屋で撮ってるわけですけどもそれぞれがなぜか部屋に暖房がないという、
そうですね、
そういう厳しい環境でお送りしているので、ええ、冬はね本当にね撮りづらいの、録音しづらいの
うん、
だって収録しながらね霜焼けになるもん
特に東北の極寒の地ですからね、こちらは。
そうね、下平地方はねもう雪とか降ってるんでしょ？
降ってますよ。
マンモス歩いてるんでしょ？
はい、
マンモス歩いてない感じ。
見たことないな、見たことないな。
レアキャラですからね
レアキャラですからね。
そんなね寒い寒い我々の元にね、
はい、
客が増えるわけですよ今回。
お、
今回っていうかね、今回から急遽、
うんうん、
客がね、これまでね、うん、常連の下平さんとお送りしてましたけども、うん、
はいはいはい、
常連の下平さんについてね、常連客2号が増えるわけですよ、この寒い。まあわかんない僕と下平さんの部屋は寒いけども、その人の部屋は暖かいのかもしれない。その辺からね突き詰めてみたい、
うん、
じゃあお呼びしましょうか、新たな常連客を、はい、常連客の岩田さん。
はい、岩田です。新米常連客です。
岩田さん、今僕が一番興味があるのはあなたの部屋は寒いか暖かいかなんですが、
はい、うん、寒くはないです。
ほほー、
羨ましい。
寒くはない、
はい、
暖房器具がある。
ある。
ほほー、ブルジョアですわ
それで、ね、は
凍えながらやってるというのに。
この部屋唯一の熱源パソコンですよ
ガクガク震えながら、もし僕の声に今日ビブラートがかかっていたら、それはね、あの、僕が頑張って震えさせてるんではなくて自然に震えてると思ってくださいいやー、岩田さん今回からねレギュラーですよ、はい、雑貨店。
そうです、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。覚悟はいいですか？
覚悟、どんな覚悟ですか？
この番組開始当初に下平さんがしていた覚悟ですよね。何にも情報が伝わってこないという。
あ、はいはいはい、
何をやるのか、どんな話をするのか、どんな方向へ行ってしまうのか、
うん、
全く分かんないでしょ。
分かんないです、何も知らないです。
そうでしょ、
最近フル台本疑惑のある雑貨店ですけど、
うん、ね、これはね、新しい常連の岩田さんがね、うん、台本なんかないんだと声を大にして叫んでいただきたいむしろクレームを上げていただきたいないでしょ台本。
ないですね。
そうでしょう、そうでしょう。それね、下平さんはね当初から覚悟してね、
うん、
付き合ってくださってるわけですけども最近下平さんはね開き直りましたからねだって何でも来いって言いましたもんね
言いましたね、
収録前に今日もやりますよって言ったらはいはい何でも来いって俺ね、下平さんねもう横になってんじゃねえかと思うものあ、いいよ始めて始めてっていう感じで人んちの店先で横になるんじゃない、死にますよその寒いところで横になったら、岩田さんもねもう覚悟を決めてというか諦めて参加していただきたい。
はい、
じゃあ今週からね3人でお送りしていきますから。
はい、
お、
3人ってね意外と大変なんですよ、
うん、
こう空気を読み合ってほら我々控えめな人間たちじゃないですか。
そうですね、
譲り合いの精神で
、うん、
シーンってなる可能性がそうなったらそのまま使いますからね
、
あー、シーンとしてやがるなって、
誰も喋らない
そういうね、間っていうのもね日本の文化では大事だからっていう風に言っときましょう、
うん、そうしましょう。
さあ、じゃあ今日も始めてまいりますけども、今日何の話をすると思います？
何にも
分かりません。
噛んで言ってみよう。
噛んで言うと、
じゃヒントは言いましょうか。
あ、
ヒントはもうオープニングのこれまでの中にありました。
え、
暖房。
惜しい。
違う。
さすが下平さん怖いわ。
惜しいとこまで来たんだ。
すごいでしょ。
うん、
もう以前ね、一回昨年末2017年末に岩田さんには一回だけゲストとしてお越しいただきましたけども、はいはい、そこでもね、はい、下平さんの恐ろしさをまざまざと味わっていただきましたけども、今日も ね、 この方はね、
答えるチャンスないまま持ってかれる感じでしたから。
そうでしょう。下平さんはね、今日もね、もう抜き身で持ってますからね、刀を。もういざとなったらいつでも切りかからんと。そう、暖房に近い。
暖房に近い。近い、暖房に近いって何ですか。暖房ではないってこと。
暖房ではない。
暖房、それつまりこたつとかでもないっていう意味ですよね。
こたつとかでもない。よし、もう始めちゃおうかな。この間にリスナーの皆さんも考えてていただければって言っても、リスナーの皆さんはね、もうタイトル知ってるので、
そうです
ね、ニオニオしてると思うんですよ。そう、僕の次に何をするかを知るのは、うん、まあ、データをねアップロードしてくださっている竹内さん、リーダーのね竹内さんと、うん、その次がねリスナーの皆さんですからね。
そう、
このアシスタント2人組はまだ知らないんですよ。
うん、
そう、
リスナー有利のまま進めていきたいと思いますよ。それでは岩田さんも声を合わせてまいりましょう。今週もそんない雑貨店へ
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
早いわ。
ほらバラバラだ。
明けましておめでとうございます。そんないプロジェクトのゆうなです。今年もそんないブログをよろしくお願いします。新年一発目の今回は葛飾北斎について書いています。ぜひお読みください。そんないプロジェクトのウェブサイトはそんない .com sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
そんない雑貨店。さあさあ、下平さん、岩田さん、
はい、
はい、
予想今新たに3人体制でお送りしていくわけですけれども、
はい、
まあ、やることは変わりませんよ。
うん、
また相変わらずね、店長の和田がくだらねえことを拾ってきては、うん、あじゃねえかこうじゃねえかって言って、お客さんお二人ははーって言って帰っていくっていうだけですから。今日もね、もったいぶって何の話題をするかなんて言いましたけども、
うん、
今日する話題はコートのお話。
あー、コートか。
もう二人で声を揃えて、うん、あーとかコートかなんて言ってますけど、コートってなんだか分かってますか。
え、羽織るものじゃなくて、
うん、そうそうそう、羽織るものって
言って、いや違うな。
ね、もうね、もうね、本当にね、リスナーの皆さんね、この空気感の怖さ分かりますかね。今僕がね、はーんって言おうと思ったらね、もう本当にね、前歯にこう呼気がね、吐き出した息が当たるくらいの瞬間で違うなって言い始めたんです、この人は。怖いでしょ、岩田さん。
怖い。
あのね、岩田さんは僕の味方でいて。もうね、怖いの、もうガクガク震えながら、この震えはね、寒さによるものではない。じゃあ下平さん、コートとは何ですか。
コートって、あのテニスとかやったりするコートでしょ。
それで温まります、体。
動くじゃないですか。
暖房が近いって言ったでしょ。ひねくれすぎ。
ダメ。
コートっていうのはオーバーコートのことです、
はい、
羽織るものじゃなくて、
まあ羽織ったりね、着たりしますよ、うん、じゃあオーバーコートって何ですか。
え、
オーバーコートは上、オーバーだから上からみたいなことですよね。
あー、岩田さんは素敵な方。オーバーコートというのは、コートの上に着るコートのことです。
コートの上に着るコート。
じゃあ、コートって何ですか？
コートはコーティングするとかのコートとは関係ないんですか？
もうね、岩田さんが初々しくて素敵。とにかくね、間を開けちゃいけないって言ってね、無理をしてらっしゃる。
いやいや、無理はしない。普通に気になったことを聞いて
る。多分ね、来週あたりね、店長岩田さんをいじめるなとかね。岩田さんをもっと丁重に扱えとかね。下平さんが好きだとかね、そういうメールがいっぱい来るんですよ。そう、まずね、オーバーコートってのはコートの上に着るコートなんですけれども、じゃあコートってそもそもじゃあ何なんだっていうところまで戻って考えると、日本ではね、コートっていうとオーバーコートのことになっちゃってるからややこしいんですけどね、コートっていうのはね、ジャケットとか上着のことなんですよ。もちろんあのコーティングのコートっていうのもそこから来ていて、上にねこう乗っけるものとかっていうのはコートで、さらにそれの上に着るからオーバーコート。オーバーザレインボーとかっていうとね、レインボーの向こう側上でしょ、だからオーバーコートっていうとコートの上に着るもの、これがねオーバーコートなんですね。てなわけでコートのお話なんですが、まあ、正確には今日はオーバーコートのお話をしていこうと思いますよ。お二人はコート持ってます？岩田さん持ってます？コート
持ってますよ。
どんなコート持ってます？
黒いやつ。
おお、種類じゃねえや。
スーツの上に着る。
ああ、そうかそうか。岩田さんはあくまでもね、好きな色が黒ということで。
そうでした。
ね、昨年末ゲストでいらっしゃった時に岩田さんの好きな色は黒ってことをね、大々的に発表しましたけども。
はい。
あくまでも黒をしていくと、
はい。
種類なんかどうでもいいんだと。そういうことですね。
そう、うん。あんまりよく知らない。
じゃ、下平さんは？
私はダッフルコートですね。
ああ、もう。さすが、こう長年のね、長年って言っても2年なんだけどね、2年間やってるだけのことはある。そう、種類種類、ダッフルコート、じゃあそこから行きましょうか。岩田さんはね、これで、ま、男性ってね、僕も含めてですけども、あまりファッションとかね、よく分かってなかったりすると思うので、今日これで学んでいただいて、ね、役に立たないで定評のあるそんな雑貨店ですが、今日はね、岩田さんのお役に立ちたい。
立ちそう。
下平さんがね持っているダッフルコートからいきましょうか、
はい、
じゃあなぜダッフルコートはダッフルコートというのかと、
うん、
コートはねもう最初に言ったオーバーコートのこと、まあコートでいいですよね、
はい、
ダッフルって何ですかと、
うん、
ここですよ。もうね持ってらっしゃるんだから、下平さん当然お分かりでしょ。
知るわけないじゃないですか。
なんで開き直ってるんですか。これはね分からないですよ。あのね、ダッフルっていうのは地名なんですね。
地名か、
しかもね本当はデュフェルっていうの。
全然違う。
これがですね、ベルギーのアントワープっていう町に近いデュフェルっていう町でね、17世紀ぐらいに作られていたファスチアン織っていう織物があるんですね、
うん、
これがね麻と綿を混ぜて織ったもので、すごく防寒性が高いんです、
うん、
で防寒性が高いので漁師がね海で着る防寒着だったんですね、
うん、
でこの防寒着がだんだんだんだん町の名前を取ってデュフェル、デュフェルって呼ばれるようになって、このデュフェルっていうのはフランス語読みなんですね。これを英語読みしたのがダッフル。
へえ。
さあ、じゃあダッフルコート、まあ、これでねダッフルの意味が分かりましたけども、
はい、
ダッフルコート自身が持っている特徴といえば何ですか。
特徴、
特徴は何ですか。ダッフルコートといえばこれでしょうっていうのが、
フードがついてる。
あ、わかってるじゃないですか、岩田さん。うん、そうですよ、フード。これはね、下平さんに一歩リードしましたよ。
お、
やっぱね、海で着る防寒着なので、フード必要なんですね。
うん、
セカンドチャンス、
うん。
他にも特徴があります。
他にも、あれ、
ダッフルコートの他の特徴といえば、
ボタンというか。
あー、さすが下平さん。
おお。
閉じるところが、
そうそうそう、留め具、留め具、
うん、うんうん、
そう、あの留め具のことをねトグルって言うんですよ。
トグル、
うん、
じゃあ、
うん、
今1対1ですからね、
うん、
クイズ 下岩平あれなんだっけ岩平って言った方がいいんじゃないかっていう風にして言われたんですけどね、竹内さんに、うん、
ですね。
そう、あのね、
うん、
そんなプロジェクトはね、毎週こうスカイプで集まって会議をしてるんですけども、
うん、
竹内さんにね、なんで和田さんは下岩たらとかわけのわかんないクイズ名にして、
うん、
なんで岩平にしなかったんだっていうね、激しいツッコミを受けましたけどもなぜなら思いつきでやってるからですよねさあさあさあ、その岩平だか下岩たらだかなんだかわかりませんがもうどうでもよくなっちゃってるじゃないかクイズですね。さあさあさあ、このトグルトメグ、もともとは何だったんでしょう。早いもん勝ち。
何だったって何、素材とかそういうこと。
もともと何に使われるものだったんでしょうか。
もともと漁に使う網の留め具。
うわすげえ惜しい。
うわ結構いいとこ行ったんだ。
すっごい惜しい。
漁に使うなんちゃらの留め具は合ってる感じですか。
漁に使うが合ってて留め具が合ってない感じ。
ああそっか。漁に使うなんだろうな。
量っていうと出てこないかもしれないけど、これ以上ヒントは言えない。なぜならこれ以上1個でもヒントを言うと下田さんがほら来た
釣り針
釣り針。
惜しい、残念。でも
釣りなんだ。釣り系なんだ。
釣り、
あ、浮き。
ほらねえ岩田さん、一瞬でも隙を見せたらね、この人はのど首をかっきってくんですよ
僕はもう気分的にはアシストした気分でいますから大丈夫ですよ。
もうね、下平さんの学生時代のあだ名はジャックナイフですからね
、そんなこと言ったっけ。
もともとはね、釣りで使う浮きだったんですね、でこれ防寒用のコートでもあるでしょ、
うんうん、
であのトグル留め具が大きいじゃないですか、普通のボタンより、
はい、
そうすると寒いから手袋をしてても脱ぎ着がしやすいんですね。
あ、確かに。
こういう利点もあってコートの留め具にトグル使われてます。
はい。
でやっぱりね、寒いと困っちゃうっていうと軍隊がそうなんですね、
うんうん、
で第二次世界大戦ではイギリス海軍が着てました。
うん。
で戦後放出品として市場に出回って大人気になります。やっぱりね、まだまだ、技術が進んでないというか、衣類もね、防寒性とか低かったので軍で使ってるものってとってもいいものが多かったんですね、
うん
で大人気になって放出を委託されたのがモリスファミリー社っていう会社です、
うん、
で、まあ、これは軍から払い下げてもらったのを売ってるだけだったんですけども、あまりにね売れるもんですから、これ自分で作った方が早いやってことになって、自分でも作るようになって社名をグローバーオール社という風にして変えて、
うん、
ダッフルコートを売ります、
はい、
なので今でもですね、ダッフルコートの代名詞的会社なんですよ。
お
ー、
ダッフルコートで言えばグローバーオール社、もちろんね下平さんが持ってらっしゃるのもグローバーオール社に違いないですけれども、
うんうん、
ちっちゃい声でいいえって言いましたね今ねまあ今ではいろんなところで作ってますからね、
はい、
ただ代名詞とするとグローバーオール社っていうのがあるそうです。
はい。
さあじゃあですね、同じく水関係、うん、Pコートっていうのがあります。
ああ。
もともとね、オランダの水夫が15世紀に着ていた作業着なんですね。さあ、絶対わかんないぞ。クイズ下岩たら？
もうわかんない。
オランダ、早い早い早い。オランダ語で、
はい。
はい。
この P というのは、あるものを表すものから取られてるんですが、何を表す言葉からこのピーコートのピーは取られたんでしょうか。いやー、ぶねー、今答え言いそうになっちゃったもん。
ピーコート、ピーパーキングとかのピーみたいなことがあるじゃないですか。答えじゃないです
よ。ああ、うん、何回答えたっていいですよ
そういう、そういう、でもその、例えば日本で言えばそういうことですよね。そのそ、ね、マーク的に使われてるみたいな。
マークじゃ全然ないですけどね。
あれ？
もうね、僕のね、持ってるメモ書きにはね、うん、の答えが書いてあるんですね。
はい。
で、説明できるように、ちょっとこれこれこうですよって書いてあるんですよ。うん、オランダ語でって言った瞬間、僕そこ読みそうになりましてね。危ないとこでしたね。
オランダ語で P？
あ、そうかそうか。オランダ語で言いましょうか？ オランダ語ではね、ピーではなくてペイって言うんです。いや、もうオランダ語に堪能なお二方は分かってしまう。
オランダ語に堪能じゃないですよ。
まあね、そんな方なかなかいらっしゃらないと思うんですけども。しかもね、スペル見てもね、分かんないもん。これペイってね、オランダ語ではね PIJ って綴るみたいなんですね。
おお、
ピジュでしょこれ。ピジュ、
ピジュ、
これでペイって読むんですって、オランダ語でペイ。まあこれは分かりませんわな。
分かりませんな。
オランダ語ね、ペイっていうのはラシャ、厚手の毛織物のことだそうです。
ああ、はいはいはい。
で、これでできてるからピーコートと。
ああ、素材の名前なんだ。
で、特徴は、なんといってもですね、ボタンがダブルブレスト。
うん、
わかりますか？
わかんない。
そうでしょう。僕もわかりません。あのね、ダブルブレストっていうのはね、あの、二つついてんの。縦に。
うん。うんうんうん。うん。
真ん中よりも右側と真ん中よりも左側に縦に2列ついてるんですね。うん、
スーツのダブルとかのダブル。
そうそうそうそう、そんな感じ、そんな感じ。はい、これダブルブレストって言うんですって。今僕もね、偉そうに言ってますけども、さっぱりこれ調べるまで知りませんで、ダブルブレストって言うんだって言いながらね、メモを書いてました。2列並んでるやつですね。
うんうん、
で、これの利点はね、ダブルブレストになってると、右前でも左前でも着られるんですよ。
ああ、はいはいはい。
さあさあさあ、混迷の度合いを深めてまいりました。クイズ合戦。
はい。
じゃあ、なぜ、右前でも左前でも着られるようになっていると、都合がいいんでしょう。男女兼用なんていう答えはね、きっと返ってこないと思いますけれども、
うん、
そんな答えではないですよ。
うん。
潰されてる。
そうか。そうか。あの、岩田さんをいじめるなって言われますよ。
もうメールを呼び込んでますよ、下平さん。メールお待ちしてますになってますよ。
うん、うん、
店長頑張ってますよ。
まあ、それは
しょうがないですねみたいな顔にしないでくださいね、下平さんね。
なんだろう、
裏返したらどうですか。裏返したら、
裏返したら切られませんよ。
そうか、どうすればいいんだ。
じゃあもうバンバンヒント出していきましょうか。
自分で着ても着せられても大丈夫なように。
さすがお嬢、
お、
さすが下平さんは。お付きの者が服を着せてくれるだけのことはある。
うん。
万が一ね、下平さんが一人で服を着なくちゃいけない時には着やすい方で着ればよしと。
うん、
うん、本当にね、下平さん今度下平地方に行ったらばみんなでおごってもらいますからね。お嬢なんでしょ、下平さんの。下平地方に集合ね、岩田さんね。
集合します。
おごってもらいましょう。下平地方でね、うまい店知ってんだこの人いっぱい。
貢ぎ物持ってこなきゃダメですよ。
そんな雑貨店はですね、予告というのをしたことがありませんが、
はい、
予告しておきましょう。
はい、
いずれ下平さんが僕におごらざるを得ないような、おごらずにはいられないような貢ぎ物を持って参上します。
あ、怖い怖い怖い怖い。
これはね、確実に言える。ひれ伏しますよ、僕の元に。
うん、でしょうね、多分そんだけ自信があるのなら。
ふふ。さあ、その日を楽しみに。
ふふって言った。
ヒント出しましょう、ヒント出しましょう、うん、これやっぱり防寒着でしょ。
うん、
はい、
しかもスイフが着るんですね。
はい、
うん、
どうしよっかな、ここまで行っちゃおっかな。
浮き輪になる、
聞かなかったことにしましょうね。
あれ、
右合わせ左合わせで、右前左前でどうして浮き輪になるのか僕には皆目見当もつきませんが、やっぱり寒いんですよね。で、なんで寒いかって言ったら気温が低いってこともあるけども、風がね吹いてくるから寒いんですよね。
はい、
だとすると、
風向きに合わせて風が入ってこないようにする。
正解。
おお、
素晴らしい、岩田さん。
やった。
風向きに合わせて、合わせの方向をね、変えることができるんですね。
へ
ー。ちょっとね、頭の中で世界地図広げていただきたいんですけども、
うん、
オランダってね、どこにあるかっていうと、うん、北海道よりね、ずっと北なんですよ。
うん、
もうずっと北、もうずっと北、サハリンのね、北の方くらいの北緯なんです。
うん、
むちゃむちゃ寒いんですよ。うん、で、 ロンドン、イギリスのね、ロンドンっていうのがオランダの南端くらいの北緯になりますので、相当寒いんです。
寒いですね。
なので風がピューって吹くだけで相当寒いので、風向きに合わせて合わせを変えられるようにダブルブレストになってるんですね。でピーコートってもう一つ襟もねとっても大きいんです。これも風よけに使えるんですね。それからねさらに防寒用としてポケットがね。マフポケットって言って口がね縦になってるの、
うんうん、口が縦はいはいはい。
ポケットって普通地面に対して入り口が平行になってるでしょ、
うんうんうん、
それが90度ひっくり返ってというか地面に対して垂直な方向に入り口があると、
うんうんうん、
でこうすると何がいいかっていうとですね、
うん、
手を入れるとお腹の前に来るんですねポケットの中で。
ああはいはいはい。
とお腹の前で手を温められるんですよ。だからこのマフポケットっていうのを別名ハンドウォーマーポケットとも言います。でこれが都合が良かったので19世紀の終わりからダッフルコートに取って代わられるまでイギリス海軍で採用されてました。
お
でまた英語ではねこの P っていう発音が、
うん、
あのお食事中の方は本当にごめんなさいね P って おしっこっていう意味もあるんですけども、
うんうんうん、
もう一つね PEA って書くと怒りのね爪っていう意味にもなるので、やっぱね海軍で使うのにねぴったりだったんですね。
うんうん、
でそれにちなんで今でもピーコートのボタンには怒りが描かれてますよ。
あ見たことある。
そうでしょう。あれはね、うん、そんなところに由来があるんですって。じゃああとはねこの辺からちょっとおしゃれなコートいきましょうか。
は、う、い、ん。
チェスターコート。
はいはいはいはい。
通称がチェスターコートで本当はねチェスターフィールドコートって言うんですね、
うん、
でなぜチェスターフィールドコートっていうかっていうと19世紀にねチェスターフィールド伯爵が初めて来たからと言われてます、
うん、
これはねコートの中で一番フォーマルなんですって、
うんうん、
今ではねカジュアルでも着られるんですけども伝統的にはね、でねどんなものかって言いますと、うん、膝丈のねデザイン的には背広の長いやつ、
うん、うんうんうん、そうです ね
多くあのウエストの部分で絞られててこれがね細くて背が高く見えるんですよ。特にね上の方ボタンがねシングルのひよく仕立てになってましてフライフロントって言うんですけどねこれをね、
うん、
ボタンの部分の布が二重になっててボタンが隠れるんですよ。
ああ、
これがねおしゃれ、
うん、
で正式なものは襟がビロードになっていて、
うん、
いやここでも出しちゃおうかな。今のところポイントはまあ誰も集計してませんけども多分いい勝負なのでじゃあこの問題に答えられた方には5ポイントで今日勝った方がなんとなく嬉しい。
うん、それは嬉しい。なんとなくは
そうでしょ。喜びという感情を味わえるんです。素晴らしい贈り物ですね、うん、さあじゃあ人にごまかしたところで、
うん、
襟がビロードになっているのはなぜでしょう。
襟がビロード、
これもうね番組タイトルをねそんなに雑貨店じゃなくてそんなにクイズの時間になった方がいいんじゃないかと思うんだけども
クイズっぽくなってきましたしね。対戦相手
もスーパー店長くんっていうのをかけてね
何がもらえるんだろう。
嬉しいっていう気持ちがもらえますよう
ーん。
じゃあこれはねやっぱりヒント出しましょうかね、うん、ある人たちに哀悼の意を表して襟がビロードになっています。日本ではね、組織とか使者に対してビロードってなんでって思われるかもしれませんけども、欧米ではね、よくあるんですよ。ビロードで使者に哀悼の意を表するっていうのが。例えばね、イギリスのキャサリン妃。おととしの12月に第6代ウェストミンスター公爵の葬儀でも、それからね、戦没者追悼式典でも、袖とか襟にね、ビロードの切り替えが入ったコートを着てました。
なるほど、そういうことか。だからじゃああとはそれは誰に対する哀悼の意か。
そう、最初は誰に対する哀悼の意を表してのものだったんでしょう。有名人。
有名人。
超有名人。
シェイクスピア。
あー、でもいい線ですよ。
イギリスですもんね。
イギリス人じゃないんだけどもね。
じゃないんだ。あれ、あれイギリスの話じゃなかったんですっけ。
イギリスですよ。
あー、でもその人は違うんだ。
違うんですね。ね、しかもね、19世紀にチェスターフィールド伯爵が初めて来たからと言われてますよって言いましたけども、19世紀の人物ですらない。
うん。
さあ、広がっちゃった。でも有名人、
有名人でイギリス人じゃないのにイギリス人の人がや
るもうすごい広い
なんだそんなに。
じゃあでもヒント言っちゃうの、僕ねヒントが下手でおなじみなのでねある、
うん、
いや、あ、これなら大丈夫だ。ある有名な夫婦。
夫婦？
林家ペーパー夫妻ではありません。
夫婦で有名なんだ、誰がいるんだろう。19世紀、
19世紀じゃないんです
よ、うん、19世紀より前か。
中尾明岩下志麻夫妻でもありません、
うん、
なん
やっぱこのヒント言わなくちゃダメなのかな。もう今のが限界ですよ、僕のヒント上手なヒントとしては言いますよ、うん、もうここから早押しの様相を呈してきますよ。
はい、
じゃ早押しだけどもちゃんとね、旦那さん誰々と奥さん誰々をちゃんと言わないとダメね。
あー、なるほど。
片っぽだけじゃダメ、
うん、
すぐわかるから言いますよ。パンがなければケーキを食べればいいじゃない。
あー、そういうことか。
あー、
旦那さんの方が何世か
そう、
もう ぐちゃぐちゃ、うん、今島田屋さんが半歩リード、
うん、そう、ルイ、16世。
わあ、もうねどうして片っぽずつ言うのそうやって
2.5、
はい、ポイント引き分け引き分けそう、ルイ16世とマリー・アントワネット、
うん、
ま、ちなみにね、パンがなければケーキを食べればいいじゃないとマリー・アントワネットは一言も言ってないんですけども、
うん、
あれはね、あの宰相がね、好きの人間というか、意見を愚信する人間がそんな贅沢してるとフランスが破綻しますよと、で市民が困ってます、うん、市民はパンがないからといってケーキを食べるわけにはいかないんですよってマリー・アントワネットに伝えたっていうのがマリー・アントワネットのセリフだっていうふうにして回り回って伝わっちゃったんですね。
最悪、かわいそう。言
っておりません。そう、そのお二人、
うん、
フランス革命でね、断頭台の露と消えましたルイ16世とマリー・アントワネットに哀悼の意を表してチェスターフィールドコートは襟がビロードになっております。ですのでね、チェスターフィールドコートを着るときにはそういった面もね思い出してみるとちょっぴり首筋が寒くなるかもしれませんじゃあもう一個いきましょうか。これはね、もしかしたら日本で一番有名なコートかもしれない、トレンチコート。
あ、はいはいはい。
これ誰が着てますか、トレンチコートは。有名な人、
銭形警部。
はい、正解、銭形警部が着てますねじゃあトレンチコートってもともとはどんな人が着ていたコートでしょう。
トレンチコート、
もうね、トレンチが答え、
うん、
トレンチってなんだっていう問題です。これはね、英語得意よっていう人と、それからね、スターウォーズが好きよっていう人はわかる。
え、スターウォーズ
軍人。
そう、軍人が着てたんですが、トレンチは軍人という意味ではない。
うん。
第一次世界大戦の時にここにいた兵士が着てたコートです。さあどこ？
いた、第一次。
もう第一次世界大戦はね、兵士たちはみんなここにいて、飢えや寒さをしのぎながら戦ってたの。ちなみに第一次世界大戦で一番敵の兵士を殺した武器はショベルと言われてます。
え？なんかそっちが気になっちゃってるんです
けど。え、こう
今のも実は若干ヒントになっている。
あれ、第一世界大戦。
ショベルは何するものですか。
塹壕掘るんですよね。
はい、正解、それです。塹壕。
え、どういうこと。
え、
トレンチってね、塹壕っていう意味。
そう、トレンチが塹壕で。
そうです。あの人が入る溝みたいなやつね、
うん、
あれをね、トレンチ、塹壕って言うんですよ。でスターウォーズって言ったのは、
うん、
スターウォーズエピソード4、一番最初に作られたスターウォーズで、うん、 戦闘機 X ウィングがね、
はいはいはい、
狭い溝をさーって飛んでくシーンがあるんですよ。 あれをねやっぱりトレンチって言って日本でも広まりましたよ。
お
ー、 そこでトレンチで兵士が着ていたコートがトレンチコート、つまりはね軍服なんです。
うん、
今ではねデザイン優先のトレンチコート風コートっていうのも多いんですけども、もともとはね軍服ですんで機能性の塊なんですね。
うん、
例えばね肩についたベルトっていうか輪っか、
はいはい、ありますね。
エポレットっていうんですけども、
うん、
あれはね階級章を取り付ける場所なんですね。
ああ、
うん、時々ねあそこにあの懐中電灯を刺すんだっていう方もいらっしゃるんですが、あれでは懐中電灯は固定できない。
うん、
それからねベルトの金具、
うん、
これ D の形をしてるんですよ。 D リングって言いまして、
はいはい、
これは手榴弾とか水筒をぶら下げるためのものでした。
ああ
、
それからね右肩から胸にかけて布が1枚だけついてるんですね。これ左肩にはないんですよ。
ああ、はいはい。
これはねガンフラップって言ってライフルを撃つ時の衝撃を和らげて耐久性を高めるための布です。
ああ、はいはいはい。
あとねまだまだありますよ。袖口についてる小さなベルト、
うんうんうん、ついてます、ね、
カフストラップって言ってこれやっぱりねこの袖口を縛って入ってくる雨風を防ぐ目的がありました。
ああなるほど、はい。
他にもねポケットにねボタンとフラップがついてるんですよ、
うんうん、
これやっぱりポケットの中に雨が入らないように泥が入らないようにそれから入れたものが落っこちないようにっていう工夫なんですね、
うんう
ん、それからね大きなデザインでもちょっと他のコートと違ってまして、
うん、
ラグラン袖になってるんですね。
ラグラン袖、
さすが岩田さん、ファッションのこと分かりません宣言。
うん、全然、まあ、ピンときてない。
和田といい勝負。ね、ラグラン袖っていうのは、袖ってね、普通の服って、
うん、
肩のところで袖の筒が止まってるじゃないですか。
はいはい。
ですんで、あの、コメディ映画とかだと、袖を引っ張ると肩のところでビリッと破けて、
はいはいはいはい、
で、こう地面に対して垂直な線でね、切れるようになってますけども、
うんうんうん、
ラグラン袖ってね、襟んとこ首元まで袖が続いてるんです。
はいはいはいはい、
でこれもね着たり脱いだりしやすいための工夫なんだそうですよ。ほら軍事行動をするから一瞬を争うでしょ、
うん、
その時に寒いまま出てくってわけにもいかないし、でも着るのに時間かかってもしょうがないのでバッと羽織ってすぐに袖が通ってっていうようになるようにラグラン袖になってるんですね、
うんうん、構造的に着やすいみたいなこと。
そうなんです、そうなんです。スルッとね腕が入るんですね、うんうん。じゃあ最後にもう一つ有名なコートいきましょうか。
はい、
ここまで出てきていないウルトラ有名なコート何かありませんか。
ダッフル、ピーコート、チェスターコート、
トレンチコート、
トレンチコート、
もう一つねレインコート。
おお、そういうことか。そりゃそうだ。
これもコートですよね。
うん、
そうですね。
レインコートはね1823年にマッキントッシュさんがゴムを貼った布、うん、防水布ですね。これでねレインコート雨に濡れても大丈夫。もともとねあの欧米の方ってコート着てると傘ささなかったりするんですが、やっぱりね濡れるのは嫌なので防水の布でレインコートっていうのを作りました。するとですねこれがロンドンで大流行りするんですな、で流行るとやっぱりたくさん売れるので大手メーカーはね見逃せないんですよ、
うん、
1830年バーバリーが防水コートを発売します。
おー来た。
で防水性が高いからっていうんで第一次世界大戦でイギリス空軍が採用しました。そしてそこから130年以上時が流れて1967年、ある雨の日にニューヨーク57番街で一人の俳優さんがそのコートを、レインコートを購入します、
うん、
これがピーターフォーク。
あ
ー、刑事コロンボをやるときにこのコートがいいじゃないかって言ってニューヨークで買って私物を持ち込んで衣装にしたんですね。レインコートお持ちですかお二人。
持ってないです。
下平さんは持ってない。
はい、
僕持ってるんですよレインコート、黄色いの。
着る機会あります。
雨が降ってなくても僕着るので。
ああ、じゃあいっぱいありますね。
だからね本当にね防寒用って感じ。
うーん、
そのレインコートを私 20年来てます。
物持ちがいい。
うん、
和田はですね、ファッションに興味が全くないので、服を新たに買うってことをしないんですね。なので、20年前のレインコートを今でも着てます。
いいことですよ。
お二人はそんな古い服持ってますか？
持ってない。20年はないな。10年ぐらいならあるかな。
僕多分ね、礼服なんかもっと古いかもしれないですよ。
おうおう
確か姉の結婚式の時に買ったというか親に買ってもらった礼服だから。
ああ、すごい。
体型が変わらないのもすごい。
変わんないですね。多分ね、服買うのめんどくせえから体が合わせてるんでしょうね。さあ下平さん、岩田さん、
はい、
もうね、はい、ファッションセンスをどっかに置き忘れてしまった男和田が、ない知識を絞り出して、あるいはない知識を調べに調べて保管して今日お送りしましたけれども、
はい、
ファッションについてコートについて詳しくなっていただけましたか？偉そうに言うことじゃないですよね。
基本軍が使ってるんですね。
そうですね、
うん、
軍用のものだったのが多いですね。
うん、
ほら最近ではって言っていいのかな、またリバイバルになってるからいいのかな、 MA1 なんていうフライトジャケット、はいはい、最近ね、うん、若い子は緑の着てるんですね。
流行りですね。
我々がね、若い頃はね、黒くてね、中がオレンジ色のを着てたもんじゃの、
はいはい、
最近の子はね、緑の着てますね。
うん、
でね、個性を出したいんだか出したくないんだか分かんないけども、みんな同じの着てるから、
うんうん、
僕はあの塾で先生やってるんですけどね、
うん、
教室中緑でいっぱいですよ。お前ら個性出したいんだったらもうちょっと変えろよって思う時があるけども、まあね、そこが日本人が出せる、普通の子が出せる個性の限界なのかもしれない。
うん、
まあまあまあまあ、我々はね、ファッションにそんなにあのうるさくないので、
うん、
下平さんをね筆頭に雑貨店で徐々におしゃれになっていきたい。だっておしゃれって言われたいもん。
うん、
下平さんに、こう、男二人がん首揃えて、教えを請いに行きたいと思いますので、うん、
はい、
あるいはこう、ファッションにね、詳しい方。
うん。
あ、ファッション評論家の、ピーコさん。
うん。
ドン小西さん。
うん。
そういった方々聞いてらっしゃいましたらば。
ゲストに来てもらおうか。
メールを。
辛口。
メールを送っていただいて。
よりによって辛口な二人だ。
ドン小西さんってファッション評論家ですよね。
合ってると思いますよ。
さ、よく知らないからって人言ってみたぞ。じゃあね、そういった方々からもメールをお待ちしておりますので、じゃあ下平さんからそのメールアドレス等のお知らせをお願いします。
はい、この番組そんな居酒店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは zakka@0438.jp、zakka@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスはsonnai.com、sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダーゆうなさんによる文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P、 sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい、
そうだ、ゆうなさんがいたんじゃないか、ファッションリーダーが。
あー、
うん、
ファッションのことはゆうなさんに教えてもらえばいいんじゃないか。
うん、
でもコートは沖縄だからあんまり。
そうだ、ブログを書いてらっしゃるゆうなさんは沖縄在住だった。
うん、
コート知らないかもしれないですよ。
この冬というか、この年末年始も暑かったらしいですよ。
こと、うん、見たことないっておっしゃるかもしれないです。
なんで日本語が片言になっちゃった
日本人ですよ、ゆなさん。
ファッションリーダー、ファッションリーダーって言ってるけど、そうそうそう、ブログ別にね、うん、ファッションのこと書いてるわけではないですからね。
はい。
むしろね、美術とか芸術関係とか結構多いですよね。
うん、そうです。
あと、沖縄のね、こととか。うん、あとは、ゆなさんの私生活を赤裸々に、綴ってるかどうかはわからないけれども、そういった身の回りのことをね、綴ってらっしゃいますのでね。そちらもぜひ楽しんでください。はい、じゃあ、そんな居酒店、今週はこれで閉店のお時間としましょうか。そんな居酒店、お送りいたしましたのは、和田と、
下平と、
岩田でした。
それではまたのご来店を、お待ちしております。
どこのフリーライターですか。
本当だよ
ね。これで飯食ってないっていうからびっくりしますよね。
そういう話になってきますよ。
岩田さん、何のためのアポですか。
岩田さんはここに参加するんですよ今度。毎回
すごい、なんかそうそうそうなってきて、あそこ俺全然わかんない、どういう立場で参加すればいいんだろうみたいになってますけどね。
分かんない立場で参加してもらえればいいと思う。
そう、それしかないですよ。
下平さんがどんだけ困ってるか。やってる本人だって分かんねえもん。なんでこんなことになっちゃったんだか。だって大抵お願いって言うといいよって言ってくれるんだもん。
しかもノギャラで。
そうなの。だって、ジャクサの吉川先生なんて、ハヤブサの軌道計算してる人よ。
だから、ね、普通に、
ちょっと、
正式なルートでね、公演とか頼んだらどんな学校行くんだみたいな人たちってことですから。
おかしいよ、この番組は。片渕監督2回出てるのよ、うちの番組。おかしいよ、素人の番組で、それは。
結構な尺喋ってますよね。
喋ってますよね。
本当にお金が発生するタイプの。
本当ですよ。言うにこと書いてね、寺田洋次郎さんとかね、あと BMW の社長とかね、なんだったら車よこせって言ってますからね、うちの番組。平身低頭こびを打っていきましょうなんて言いながら、なんなら車くださいって言ってるからね。ダメだよこの番組は。いやー、どうなってくのかな。
どうなってくんですかね、本当に。